雑談大好き税理士ハマちゃんの中小企業の社長に役立つ話。皆さんこんにちは、税理士の浜村です。本日もどうぞよろしくお願いします。
はい、皆さんこんにちは、ナビゲーターの言葉ゆきよです。さあね、2月に入りました。今日は節分ということで。
あ、そうですね、
節分です。今年は2月3日が節分で、
ね、そうですね、
ありますが、はい、豆は撒かれたいたんでしょうか、いるんでしょうか、
どうなんでしょう、はい、みんな巻いてるんですかね、
巻いてるんですかね、はいはい、では2月1週目のテーマ、サブスケさんの話ですね。サブスケさんの、ね、はいはい、法人の社長さんへ、今からでも間に合う決算対策ということでお届けします。
そうですね、はい、そろそろね、あの3月決算で多分法人の決算一番大きい月、まあ小野崎さんの決算も一番多い月になりますけども、はい、そうそう、皆さん今期数字はどうだったかなとかですね、儲かってるかなとかですね、まあ税金払いたくないなっていろいろと思い始める頃じゃないかと思いますけども、はい、まあね、そんなにね、特別何ができるってわけではありませんけども、たまにね、勘違いしてやってはいけないことやる方もいますので、特に決算日前に商品を販売する方は、商品をバーッと仕入れてね、商品買っといたからってね、経費作ったっていう方いますけども、うん、商品を売れないと経費にならないの在庫なので、そんな勘違いあったりとかすることもありますので、うん、まあよくね、そういうことがわかるまでの廃業したての社長さんとか会社なんかよくあることですけども、まあ最近あんまり相談ないんですけど、短期前払い費用って言ってですね、はい、家賃を1年分前払いとか、まあ、保守料とかリース料を、まあ月を月払いだと思うんですけども、うんうん、まあ決算月に年払い1年分払って、まあ基本的には来期以降の分は来期の経費なんですけども、年払いを続けるってことによると、それが経費できるってことで、まあ1年分先取りできるってことですね、うんうんうん、する方も周りにいらっしゃいます。うんうん、最近っていうのはそういう方減りましたけども、まあちょっとね、一回年払いすると続けないといけないので、決算時の資金繰りは大変ってなるので、うんうん、まあそれ聞くとまあ辞める方も多いですけども、あとはね、未払いの経費をきちんと拾っていくとかですね、うん、資料がきちんとしてる課長さんはそんな漏れることないんですけども、たまにそういう資料を申告終わった後に出てきたという方もたまにいますので、そういうのをなくさないようにとかですね。あとはですね、償却減価償却算って、まあ30万未満であれば全部買った時に、経費を落とせるっていう、まあ、年間300万までって一応限度がありますけども、まあ、こういったもので必要なものがあればですね、購入してもらう、して買ってしまうとお金なくなってしまいますけども、まあ、これがね、税制改正が通れば、今30万未満が40万に額上がる予定ですので、最近はパソコンとかちょっと高くなってるので、ひょっとしたら30万超えてしまうパソコン、いいや、いい分買ってしまった方なんかについてはですね、まあ、根拠じゃない、まあ、来期の以降の話ですので、まあ、30万未満で買える方、まあね、スマホなんかもそうですけども、10万超えてしまうものなので、結構、最近物価上がってきてるので、意外とあるんじゃないかと思いますけどね。まあ、先言った10万未満であれば、消耗品として経費になるので、こういった必要なものを買ってもらったりとかですね、することも一つの方法なのと、まあ、よくね、最近、何件か相談、決算書をどうしようかっていうこともありますので、まあ、決算月に利益出てるんだったら、まあ、税金払うくらいなら、消費出そうっていう。でも、当然今ね、世間の賃金上がってるので、なかなか固定給上げづらいけども、頑張った時ぐらいは出そうかって方はですね、決算月に払う方がいるのと、まあ、決算書はですね、ルールを満たせば、月未払いができるんですね。うん、3月末決算であれば、4月末まで払うってことを条件に、まあ、未払いとしてあげれるんですけども、一応3月、決算日3月31日までに、従業員さんに、いついくら払いますってことを伝えて、
うんうん、
向こう伝わってればですね、一月内にできるんですけども、なかなか、決算書の額を決めきれない方なんかですね、ギリギリまで判断迷って、でもお金ない場合、入金がね、やっぱり3月末入金が遅れてしまうこともありますので、そういった方なんかとこういうルールを方法を使って、まあ、一つ、効果とか4月の半ばに払う方もいらっしゃいますので、一応、決算書は、これ従業員さんだけですね、社長さんとか役員さんはできませんので、社長さんとか役員さんは決算書を経費にしようと思うと、事前確定届けてっても出さないといけないので、ちょっと違ったルールがありますので、まあ、もし利益出てる方なんかはですね、従業員さんに、商用を払う場合は、まあ、3月末資金繰り苦しくても、 4月にお金入ってくるんであれば、そういうルールを守ればですね、見払いってこともできますので、ちょっと検討してもらうといいのかなと。あとは倒産防止協定がね、付け払いで入ってる方もいますけども、年払いでマックス240万までいけますので、大きく取りたい方は、これを取る方も中にいらっしゃいます。なかなか240万でも額ハードなので、だから払える方少ないですけども、よく出てお金ある方は240万バッと、月払いを年払いに変えたりとか、まあ、ほとんど年払いで加入したりとかという方もいらっしゃいますので、ただ、決算1年終わってない会社は入れないので、そこはちょっと注意ですけどね、こんなことをしながら、こう、まあ、経費を増やしたりとかですね、する方もいますので、まあ、あとあんまりいないけど、社員旅行とか健康診断、決算の行き方あんまりいないと思いますけども、まあ、突然計画しても忙しくいけないと思いますけども、こういった方法もあるかなと思いますけど、ぜひね、また2ヶ月時間があります。まあ、2ヶ月決算の方はまだ月末まで時間がありますので、あと、倒産防止協定手続きの期限とかありますので、注意してですね、やってもらったことも一つ大事かなと思いますので、まあ、利益出てる、まあ、まあ、まあ、通帳の預金が増えてる方なんかですね、どうしてもお金がかかりますので、できることはちょっとやってもらった方がいいのかなと思います。年払いにすると、来年資金繰り大変なんで、そこ貯めとかないといけないっていうのがありますので、はい。そこを注意して、ぜひね、決算終わってからじゃできないことが多々ありますので、検討してもらえるといいなと思います。以上です。
はい、ありがとうございます。2月1週目、今日のテーマは3月決算の法人の社長さんへ、今からでも間に合う決算対策についてお届けいたしました。ここまでのお相手は
雑談大好きゼルシハマちゃんでした。来週もよろしくお願いします。
はい、よろしくお願いします。